声の広報藤沢第1799号2025年令和7年5月10日号編集発行藤沢市広報シティプロモーション課郵便番号 251-8601 藤沢市旭町 1-1 電話046625-1111ファックス046624-5928発行日毎月10日と25日ホームページアドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp 藤沢市コンタクトセンター、藤沢市へのお問い合わせはこちらへ046625-1111午前8時から午後9時年中無休、それ以外の時間は046625-1114。防災行政無線の内容は電話で聞くこともできます。テレフォンガイダンスサービス050-5536-7060、市民センター電話番号。なお、障害学習事業についてのお問い合わせは、目次番号29、市民センターの障害学習事業でご案内します。睦愛市民センター 81-6677、片瀬市民センター 27-2711、明治市民センター 34-3444、御所見市民センター 48-1002、遠藤市民センター 87-3009、 長後市民センター 44-1622、 辻堂市民センター 34-8661、 善行市民センター 81-4431、 湘南大場市民センター 87-1111、 湘南台市民センター 45-1600、鵠沼市民センター 33-2001。 紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当へお問い合わせください。録音版制作、藤沢市録音奉仕会協力、藤沢市展示図書館。2、目次。1、関東アナウンス。2、目次。3、第16回湘南藤沢市民マラソン2026。4、特集、空き家で困らないために空き家対策はお早めに。5、こんな時には国民年金の手続きを。6、みんなで藤沢市や地域の未来を語りませんか。7、藤沢プログラミングプロジェクト始動。8、地産地消講座収穫体験第3弾、藤沢さんのトウモロコシとプラムを収穫しよう。9、市の職員を募集します。10、介護保険負担限度額認定のお知らせ。11、平和学習広島長崎派遣プログラムに参加しませんか。12、認知症サポーター養成講座と認知症オレンジサポーター養成講座。13、市議会のお知らせ。14、スマホの基本操作を相談してみませんか。15、6月1日は人権擁護委員の日です。16、藤沢交通安全祭り in ミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンター。17、生産緑地地区の追加指定事前相談を行っています。18、認知症カフェ&交流会家族会マップが新しくなりました。19、ファミリーサポートセンター任せて会員募集。20、 2025藤沢産業フェスタを開催します。21、発達障害啓発講座。発達特性に悩んだら、ありのままの我が子の上手な見つめ方。22、5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間です。23、仕事や自立に向けて一歩踏み出せるようになる場所、ユースサポートユースワーク藤沢。24、第49回ゴミゼロクリーンキャンペーン、ビーチクリーンアップ神奈川2025。25、令和7年度企画展1、ロストインザタイム、イーストサイドトランジションザ・ミューラル。26、カルチャー。27、ケーブルテレビ。28、レディオ湘南。29、市民センターの障害学習事業。30、スポーツ。31、暮らしの情報ガイド、お知らせ。32、暮らしの情報ガイド、催し。33、暮らしの情報ガイド、講習講座。34、暮らしの情報ガイド、募集。35、健康保険。36、休日、夜間などの休館診療。37、同時配布物のお知らせ。3、第16回湘南藤沢市民マラソン2026。湘南江ノ島の美しい景色を眺めながら走りを楽しめませんか？今大会もハーフマラソンを開催します。問い合わせ、湘南藤沢市民マラソン実行委員会事務局22-3535、ファックス28-5749、またはスポーツ推進課。時、2026年1月25日日曜午前8時30分から正午。ところ、江ノ島湘南海岸。種目、ハーフ 21.0975km。クォーター約 11.2km。親子ラン約 1.9km。チャレンジラン約 1.9km。対象定員、ハーフは15歳以上の方、中学生は申し込みできません。6500人。クォーターは15歳以上の方2000人、中学生は申し込みできません。親子ランは小学生と保護者850組。チャレンジランは特別支援学校学級に通う児童生徒と保護者50組。いずれも先着順。視覚障害のある方は伴走者が必要。未成年者は保護者の同意が必要。費用、ハーフは8500円。クォーターは7000円。親子ラン、チャレンジランはそれぞれ1組6000円。申し込み、6月1日日曜から9月30日火曜に、ランネットのホームページから。カラー写真があります。湘南藤沢市民マラソンと書かれた横断幕を背景に、色とりどりのユニフォーム姿のランナーたちが道いっぱいに走っています。沿道には応援する人々の姿も見えます。写真終わり。4、特集、空き家で困らないために。空き家対策はお早めに。空き家は全国的に年々増え続けています。空き家にしないための予防方法や、空き家になった場合の適切な管理方法、売却や賃貸による活用方法など、空き家対策について考えてみませんか？問い合わせ、住まい暮らし政策課。空き家の問題。空き家は近年全国的に増加傾向にあり、適正に管理されていないと 地域住民の生活環境にも影響を及ぼす問題が発生します。空き家を放置することのリスク、建物やブロック塀などの倒壊、隣家などに危害を加える恐れがあるほか、通行人に当たると生命に関わる重大な事故につながります。環境の悪化、草木の繁茂や動物の住み着き、害虫の発生で不衛生な状態になってしまいます。景観への悪影響、建物の破損やゴミの散乱などで周辺地域の景観を損ね、街並みの印象が悪くなります。空き家を適正に管理しましょう。市では近隣の方からの通報などで空き家を確認した場合、所有者に対して空き家の適正管理に関する指導や助言を行っています。それでも適正に管理されない場合には、管理不全空き家等や特定空き家等に認定して指導や勧告などを行うことがあります。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外され、固定資産税が高くなる場合があります。管理不全空き家等、適切な管理が行われていないため、そのまま放置すると特定空き家等になる恐れのある空き家等、特定空き家等、そのまま放置すると倒壊など保安上危険となる恐れや、著しく衛生上有害となる恐れがある、または著しく景観を損なっている状態などにある空き家等、空き家の見回りサービスをご活用ください。空き家は目の届かない間に草木が繁茂し、建物が傷んでいきます。藤沢市まちづくり協会シルバー人材センターでは、所有者に代わって定期的に空き家の見回りをするサービスを提供しています。基本プラン1回3000円、月単位など定期的な見回りもできます。庭の雑草の伸び具合や樹木の枝が隣接地に越境していないかなどの確認、建物の外壁や窓など敷地内の破損状況、不法投棄物の確認、ポストの郵便物の確認・回収、確認結果、報告書、写真の郵送。オプションプラン、庭の草むしり、除草・清掃、植木の剪定、不法投棄物の回収。なお、オプションのみの申し込みはできません。申し込み問い合わせ、藤沢市まちづくり協会シルバー人材センター 27-1100、ファックス 27-1102。問い合わせの際は、空き家見回りサービスについてとお伝えください。相続した空き家を譲渡すると3000万円が特別控除されます。非相続人の居住用家屋を相続した人が一定の要件を満たし、その家屋または敷地を譲渡した場合、譲渡所得から3000万円が特別控除されます。住まい暮らし政策課では、特別控除に必要な非相続人、居住用家屋等確認申請書の交付を行っています。必要書類など詳細は、住まい暮らし政策課へお問い合わせください。申請から確認書がお手元に届くまでに2週間程度を要します。空き家移動相談会、空き家セミナー。神奈川県住宅建物取引業協会湘南支部や、全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部などが、空き家、相続、遺言などの相談に応じます。現在空き家を所有している方も、これから空き家を所有する可能性のある方も、お気軽にご参加ください。時、6月7日土曜正午から午後5時、ところ、市役所本庁舎。内容、空き家セミナー、法務局による相続登記対策セミナー。講師、法務局職員。専門家団体の個別ブース。空き家無料相談。専門家団体のミニミニ講座。 就活ノートの配布。費用無料。申し込み。空き家無料相談以外は当日会場へ。空き家無料相談は6月6日金曜までに電話するか、氏名、電話番号、空き家所有のありなし、相談したい内容を E メールで、住まい暮らし政策課へ。E メールアドレス、fzhaku@fujisawa.lg.jp。 消防車両の展示、記念撮影会や、キッチンカーの出展、富士キュンとの記念撮影会もあります。空き家バンクに登録してみませんか？空き家バンク制度とは、空き家の売却や賃貸を希望する方から提供された情報を、空き家の購入や賃借を希望する方に提供する制度です。空き家バンクに登録した物件情報は、市のホームページの住まい暮らし政策課のページなどで掲載しています。空き家の解体費用シミュレーター。事前登録や個人情報の入力は不要で、解体費用などの概算がすぐにわかります。所有している建物の解体などを検討している方は、ぜひお試しください。二次元コードがあります。住まい暮らし政策課の公式インスタグラムを始めました。空き家に関するイベントや取り組みのほか、市営住宅やマンション管理に関することなど、住まいや暮らしに関する情報を随時発信しています。ぜひフォローしてください。二次元コードがあります。5。こんな時には国民年金の手続きを。保険年金課。国民年金は日本に住んでいる20から59歳のすべての方が加入する制度です。厚生年金などの資格を喪失したときや、配偶者の扶養を外れたときなどには、国民年金へ切り替える届出をしてください。海外へ転出するとき、帰国したときにも届出が必要です。手続きに必要な書類など詳細は、届出先にお問い合わせください。問い合わせ、藤沢年金事務所、50-1151、または保険年金課。こんな時、どうする？届出先の順にお知らせします。20歳になった時、厚生年金の加入者を除く。原則手続き不要。ただし、海外在住中に20歳になり、その後帰国した場合には届出が必要。保険年金課または各市民センター、藤沢、村岡を除きます。会社を退職した時、国民年金の加入手続きをする。被扶養配偶者は種別変更の手続きをする。保険年金課または各市民センター、藤沢、村岡を除きます。配偶者の扶養になった時、第3号被保険者への種別変更の手続きをする。配偶者の勤務先。配偶者の扶養から外れた時、第3号被保険者、第1号被保険者への種別変更の手続きをする。保険年金課または各市民センター、藤沢、村岡を除く。海外に転出する時、第1号被保険者、国民年金の喪失手続きをする。任意加入もできます。保険年金課または各市民センター、藤沢、村岡を除きます。海外から帰国したとき、厚生年金の加入者および第3号被保険者を除く。国民年金の加入手続きをする。海外居住中に任意加入していた場合も手続きが必要です。保険年金課または各市民センター、藤沢、村岡を除きます。6。みんなで藤沢市や地域の未来を語りませんか？子ども総務課。地域や所属、年代を超えて藤沢市のことや地域の課題について学び、解決策を話し合う 子ども、若者を募集します。活動日程、6月から2026年2月、月1回程度、原則、毎回日曜日、午前中、全9回。ところ、市役所本庁舎。対象定員、市内在住、在勤、在学の小学5年生から、おおむね22歳の方、20人、抽選。申し込み、6月2日月曜までに、市のホームページの子ども総務課のページから。二次元コードがあります。7、藤沢プログラミングプロジェクト始動。競争推進課。市では、問題解決のための論理的な思考力を磨き、やりたいことを実現する力を身につけることを目標に、小中学生を対象としたプログラミングイベントを実施しています。スクラッチの短期集中講座、藤沢プログラミングコンテスト2025年夏に開催予定に向けて、初心者でもプログラミングができるスクラッチの集中講座を開催します。時、初心者向け6から8月の期間で全5回。経験者向け6から8月の期間で全3回。ところ、ロボテラスほか。対象、市内在住、在学の小中学生、抽選。申し込み、5月30日金曜までに、スマイルテックのホームページから。二次元コードがあります。マインクラフトの短期集中講座、マインクラフトカップ。9から10月に予選、11から12月に地区大会を開催予定に向けて、技術だけでなくテーマの調査など様々なスキルが学べるマインクラフトの集中講座を開催します。対象、市内在住在学で小学4年生から中学生の初心者、小中学生の経験者。抽選。申し込み、5月30日金曜までに、スマイルテックのホームページから。二次元コードがあります。共に、小学1から3年生は保護者の送迎が必須です。定員や日程など詳細は、スマイルテックのホームページへ。問い合わせ、ロボテラス 52-5622。 祝日を除く、水曜日から日曜日午前10時から午後5時、または競争推進課。8、地産地消講座。収穫体験第3弾。藤沢さんのトウモロコシとプラムを収穫しよう。農産物の収穫体験と生産者との交流を通じ、藤沢市の農業生産から流通までを学べる講座です。今回はトウモロコシとプラムを収穫します。時、7月5日土曜午前9時30分から11時30分。ところ、長後補助講師、フルーツランド井上正明氏ほか。対象定員、市内在住の方20人。2025年度初受講の方優先、抽選。1組5人まで。小学生以下は保護者同伴で。費用1000円。申し込み期限6月4日水曜。申し込み方法など詳細は、市のホームページの農業水産課のページへ。二次元コードがあります。問い合わせ、農業水産課。9、市の職員を募集します。職員課。職員採用試験を次の通り行います。試験区分、職務内容、募集人員をお伝えします。福祉指導員、主に生活保護などの社会福祉に関する指導、相談、調査などの業務。5人程度。保育士、保育の専門的な業務、20人程度。技術職、土木、土木施設の設計、維持管理などの専門的な業務、若干名。 技術職、建築、公共施設の設計、許認可事務などの専門的な業務、若干名、技術職、電気、機械、電気、機械設備の設計、維持管理などの専門的な業務、若干名、技術職、化学、環境保全、環境衛生に関する専門的な業務、若干名、保健師、保健指導などの専門的な業務、若干名、給食調理員、保育園や学校の給食調理業務、5人程度、環境業務員等、清掃業務、道路及び下水道の維持補修、学校用務などの業務、5人程度、障害のある方対象、福祉指導員、技術職、土木、建築、電気、機械、化学。職務内容は、今までお伝えした職務内容の同一職種をお聞きください。若干名。申し込み、5月7日水曜午前9時から21日水曜正午に、市のホームページの職員課のページから。受験資格など詳細は、市のホームページの職員課のページへ。10、介護保険負担限度額認定のお知らせ。介護保険課。介護保険負担限度額認定とは、要介護、要支援認定を受けている方のうち、所得の低い方に対して、介護保険施設などへの入所やショートステイの利用時にかかる食費、居住費、滞在費の自己負担額が軽減される制度です。負担限度額認定の更新。7月31日木曜まで有効の介護保険負担限度額認定証、黄緑色をお持ちの方に、5月中に申請書類を郵送しますので、更新の手続きをしてください。二次元コードがあります。11、平和学習広島。長崎派遣プログラムに参加しませんか？人権男女共同平和国際化。次代を担う青少年を被爆地、広島、長崎に派遣し、戦争の悲惨さや核兵器の恐ろしさ、平和の大切さなどを学ぶ体験型プログラムを実施します。今年は戦後80年、藤沢市核兵器廃絶平和推進の基本に関する条例制定30周年を迎えるにあたって、新たな視点で平和を学ぶ機会とするため、原爆投下目標であった北九州市小倉を訪問し、現地の平和の街ミュージアムの見学や青少年との交流などを予定しています。時、ところ、広島、8月5日火曜から7日木曜2泊3日。長崎北九州8月7日木曜から10日日曜3泊4日。対象定員一般、市内在住在学の小学5年生から高校生。広島は15人。長崎北九州は20人。なお、3年以内に派遣された方は、同一派遣地への応募はできません。ユースリーダー、18から23歳程度の市内在住、在勤、在学の方、広島3人、長崎北九州4人。いずれも先行、事前学習会があります。詳細は市のホームページの人権男女共同平和国際化のページへ。費用、広島は小学生1万2000円、中学生以上1万6000円。長崎、北九州は小学生1万5000円、中学生以上2万円。申し込み、6月9日月曜までに市のホームページの電子申請から、または申し込み書を人権男女共同平和国際課へ。申し込み書は市のホームページの 人権男女共同平和国際課のページからダウンロードできます。二次元コードがあります。12、認知症サポーター養成講座と認知症オレンジサポーター養成講座。認知症サポーター養成講座。認知症の基礎知識や対応などを学ぶ講座です。受講者にはオレンジバッジをお渡しします。時、6月9日月曜午前10時から11時30分。ところ、市役所本庁舎。対象定員、市内在住、在勤、在学の方60人。先着順。二次元コードがあります。認知症オレンジサポーター養成講座。傾聴力を身につけようをテーマに、認知症の方やその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域で見守り、支える活動をするボランティアを要請します。時、6月9日月曜午後1時から3時。ところ、市役所本庁舎。対象定員、市内在住、在勤、在学で、認知症サポーター養成講座を受講するか、過去に認知症サポーター養成講座を受講したことがある方、60人。先着順。二次元コードがあります。申し込み問い合わせ。認知症サポーター養成講座、認知症オレンジサポーター養成講座、それぞれ5月12日月曜から6月4日水曜に市のホームページの電子申請から、または参加希望講座名複数選べます。氏名、電話番号をファックスで高齢者支援課へ、ファックス50-8412。13、市議会のお知らせ。議会局議事課。閉会中に開催する初会議と6月定例会は次の通り開催する予定です。閉会中に開催する初会議。開催日、開会時刻、会議名の順にお伝えします。5月13日火曜午前10時、5月臨時会本会議。22日木曜午前10時、5月臨時会本会議第2回。30日金曜午後1時、災害対策等特別委員会。水防訓練現地視察。6月2日月曜午後3時30分、議会運営委員会。6月定例会運営日割り。開催日、開会時刻、会議名の順にお伝えします。6月5日木曜午前10時本会議、議案の説明など。9日月曜午前10時本会議、議案の審議など。10日火曜午前9時30分、建設経済常任委員会。11日水曜午前9時30分、厚生環境常任委員会。12日木曜午前9時30分、子ども文教常任委員会。13日金曜午前9時30分、総務常任委員会。16日月曜午前9時30分、補正予算常任委員会。17日火曜午前9時30分、議会運営委員会。19日木曜午前10時、本会議、議決、一般質問など。20日金曜午前10時、本会議、一般質問。23日月曜午前10時、本会議、一般質問。24日火曜午前10時、本会議、一般質問。25日水曜午前10時、本会議、一般質問。26日木曜午前10時、本会議、一般質問、議決など。26日木曜、本会議終了後、広報広聴委員会。なお、各本議会の日には午前9時30分から議会運営委員会が開催されます。請願、陳情はいつでも受け付けていますが、6月定例会では6月2日月曜正午までに提出されたものを審査します。また、請願と陳情については、 希望により委員会で趣旨説明意見陳述を行うことができます。日時などは変更になることもありますので、
議事日程、
請願、陳情の提出方法など詳細はお問い合わせください。
議会中継は藤沢市議会のホームページからご覧になれます。